悩み、結局ハードル上げるっていうことって悩みにつながっちゃうんですよね。悩み、さっきね質問出てきて、悩みっていう概念は面白いっていう話をちょっと外でね、休憩中にしてたんですけれども、悩みはなぜ出現するか、それは自分で設定するんですよね。ある一つのいわゆるマイ価値観というかガイドラインを用意するわけですよ。いわゆるねばならないみたいなやつとか、自分はこうであるからこうだみたいな、何か一つ用意しちゃうわけですよね。それに合致するものが良くて、合致しないものがダメでとかっていう風に自分でセッティングをしてくることから始まってしまうわけなんですけど、さっき何でしたっけ、価値が低いと、もう一回教えてください。
何でしょう、私はもう本当にずっともうモテない街道をどんだけ歩いてきたのかめっちゃくちゃ、もう本当に女の子と喋れるとか、お茶を飲むってなんだろうとか、そんなことあるんだろうかって。でね、私はね、もうなんかもう決まちゃんっていうか、決まった、お前なんか目がギラギラしてて気持ちが悪いとか、そんな、まあ、直接言われたのか、ちょっと自分の記憶が捏造されたのか分かんない。もう本当に女の子に毛嫌いされて、本当にろくに会話もしてもらえないって、なんで女の人こんな厳しいのかなっていう思いをまあずっとしてたんですけど、そんな中でたまにね、優しくね、こんにちはなんか言ってくると、この人めちゃくちゃいい人だなとかって、もうすごいハッピーになるんですよね。
でハッピーになるっていうこともあるんですけど、さっきおっしゃってましたよね、今日カップルさんも来てるんですけど、どんなに好きだって伝えてもどういう反応が返ってきたんでしたっけ。
結局こっちが素直な気持ちを伝えても、まあ、自分の傷だったり思い込みだったり自己肯定感の低さ、無価値観からか、そんなはずはないだろう、まさかって言って、で信じられないから、結局何を伝えても跳ね返されて、態度としては嫌ってるんですよね。でも私はいや、そのまま受け取ってっていう、でもそのまま受け取れないっていう、それがすごい長いこと続いてて、
なんか理由がないとね、なんかこれこれができる人だから好きとかって、理由もなく好きなんて
信じられなかったですか最初。
信じられないですよ、そのどこが。まあでも私も100自分がダメって思ってるわけ、自分ってやっぱね、あまり大きい声じゃ言わないけど、どっか素敵なとこもあるはずだとか、俺はだってみたいな気持ちはあるんですよ、少しは。だけどその表向きは全然その評価してもらえないから出さないですけど。
それでキマちゃんがね、いくら好きだって思いを伝えたけど、いやそんなはずはない、 こんな俺を好きになるはずか、こんな優しくするなんてなんか裏があるはずだとか言われたりとかして、全然その自分の好きっていう気持ちをね受け取ってもらえなかったってさっきおっしゃってたじゃないですか。その時どんな気持ちになったんですか。
まず受け取ってもらう、もちろん受け取ってもらえればそれに越したことはないし仲良くしたいけれども、私が好きだったらいいやっていう、たとえこう関係が本当に途切れちゃっても、もう最終的に自分が好きだったら好きでそれで完結だったんで、ただそういうものの、その、まあ、全く切れることもなく、どっかで寂しかったりだとか、例えばもうご家族っていうか親とさっき話ありましたけど、何かあった時なんかにふっとこっちにちょっとこう緩んでくるっていうか、あるんですよね。でそういう時に私の態度は変わってないわけですよ、全く、最初からそのままストレートに、特に気に入られようとして優しくしてるとか何かではないわけだから、そうすると緩んだ時に来る、緩んだ時に来るみたいなのだとか、困った時に来るとか、そういう連絡の取り方だったり、たまたまどっか、まあ、カフェだったりだとかでちょっと喋るとなんか見方が変わったんでしょうね。私に対するこうなんて言うんでしょうね、多分最初は対女の人って言ってみれば、 さっきも言ったようにそのお母さんにこう言われてたことっていうのが根付いてしまってたのかもしれないなっていうのも、まあ後でも分かったんですけどね、
うん、
私はその時はなんでこんなに嫌われるんだみたいな、うん、何も私
やっぱ悲しくなる。
あ、そりゃもう、うん、もうだだ泣きだったこともあって、
うん、
本当に壮絶、
うんうん、で泣かれた時どう思いました。
泣かれた時はもう他のことじゃなくて私のことで泣いてるんでうわーって思いますよね。なんかしんどいなっていうか。
でも今日俺のこと好きになるわけないっていうふうに言い続けるから泣いてんじゃないですか。
うん、で、あ、ちょっとごめんなさい話ずれるかもわかんないけど、うん、私が自己肯定感が低くってそのねばならないで頭がいっぱいだったのにこの人はすごい素直にこうなんていうのやりたいことやって言いたいこと言って私のルールを次々と破っていくんでもう腹が立って腹が立ってしまってすごい嫌いだったんですよ。
今日ねすっごいいい話だと思う。結構ねこれ世の中でこれをやり合わなかったりするんですよ、うん、女性と男性の間で。
わかります。
なんかドストレートに気持ちをぶつけてくっていうのって怖くないですか。
すっごい怖い。怖いしやっぱり自分の気持ちに嘘はないんだけども自分の言ったことによって、まあ、繊細だったり気が小さかったりっていう面があるんで傷つけちゃったらどうしようって本当はそんなこともうない
ん
ですよね、
うんうん、
なんだけれども潰しちゃったら好きなのに潰しちゃったらどうしようみたいなそういう葛藤がすごく
ね。あと自分が拒絶されたみたいな気にならなかったですか。
でもそこがちょっと不思議なんですけど拒絶されてるものの場面はそうなんですけどでも自分の気持ちに嘘はないからこのままでいようっていう方が強くてそれこそ周りからは反対だって結構友達とかは、ね、まあ旦那さんもいて子供もいてっていう風で男の子2人まだまだ離れちゃいけないだろうっていう状況だったから、まあ、風当たりは強かったんですけどもう
世の中の人の見る視線とかもあるだろうしそういうのももう全然こう跳ね返しそれが怖いわけじゃないですか。人って自分でそんなことしてどういうふうに思われるだろうとか友達も反対して何やってんのとかってこう批判されたりやめなとか言われたり、うん、実際に友達も離れてっちゃったりとか、うん、いろいろ考えるとなかなか自分のそのシチュエーションとか考えすぎちゃってそういうふうに素直にいけないですよ世の中ではね。
揺れはありますけど、うん、でも立ち返るところは一つっていうか、うん、自分の気持ちが今どうしたいって言ってるか、
うんうん、
そこだったんで
素直な自分の気持ちに。
そうですね、
うん、
だから結果的にやっぱり現実っていうのも離婚することになって子供と離れたりっていうこともあったんですけどそこで自分では寂しいとかいろいろありますけど、
うん、
例えばこう前の主人とはこうぶつかれなかったとかさっき言ったように、
うん、
だけどもだろうな今罪悪感で今を潰しちゃう方が嫌だったんで、
うんうん、罪悪感はどこ例えば子供と離れてとか
だとか、うんうんうん、やっぱり悪気はなくてもそういうことをこうそんな遊んでばっかりいていいのとか、
うんうん、
ねやっぱり子供のなんて言うんでしょうね将来心配する人だったりだとかグレちゃうよとかいろいろいじめに遭うよとか、
うん、
もうそういうのはやっぱり耳に届いたりしましたけどもうそういう人はもう自分の 気分を今の幸せを感じられない人は極力距離を取る、切るみたいな。
なんか決めたんですか、そういうふうに。それともなんかこうキマちゃんと会ってからなんか そのエネルギーがどっから湧いてきたかとか全然なんか
理由とか。多分安心感で、うん、その拒絶されてた時にはなかったものがいつからか分かんないんですけど、またムクムクと、
うんうん、
今楽しまなきゃ罪悪感で今潰しちゃダメっていうのがすっごい来るようになって、
キマちゃんの場合はそれでほら自分のこうあるべきとか思ってたやつをこうだんだん崩されるみたいな不快感みたいなちょっとよくわからないところでイライラしてきたりしてたってさっき言ってたじゃないですか、はい、そのイライラが湧き起こってきてなんかそれが消えてったのってどういうことがあったからだとかありますか。
あのね、消えてったっていうかすごいですよ、ね、すごい突進力で来るんですよねやっぱり人が本気でぶつかってきて、うん、で、まあ、好きっていうか一緒にいたいとかそういうこと本気で言ってくるとやっぱもう感動するんですね、やっぱり、うん、うわすげえなっても本気で言ってると思って、うん、まあ、それ見たらもう参りましたっていうか、わかりましたみたいになるんですよね。
今すごいなんか面白いとお互いがお互いに投影されてるメカニズムいっぱいありましたね。
うん、
やっぱりあらゆるシチュエーションを人間って苦しいっていうことはこれやったらこういうふうに思われる、でもどう思われるっていうことの先にあるのっていつも恐怖心なんですよね。
うん、
なんで恐怖心が起きるかっていうことは自分が拒絶されるっていうことですよね。拒絶される恐怖ですよね。でも拒絶される恐怖はどこから来てるかっていうと見捨てられる恐怖なんですよ。
見捨てられる、
うん、それは原体験につながってるっていうふうに私考えてるんですけど、大体人間って親子関係が発生した時にやっぱり人間みんな最初赤ちゃんで生まれて体が未発達でやっぱり生存、結局は生存に関わることなんだけど、生存する時に親とか、まあ、保護者なんか養育してもらわないと何もできないじゃないですか。その時にその人にそのまんま受け止めてもらえてないっていう状態って生存の危機になっちゃうわけですよ。だから親から見捨てられるイコールなんか死みたいなものの生存の危機の恐怖にやっぱりつながっちゃうんですよね。だから親がすごい絶対的なものになっていってしまって親にいわゆる愛されてるっていう状態を作り出せないイコール不快感だから、うん、絶対言うことを聞かなきゃ生きていけないって思っちゃうんですよね。そう思っちゃうっていうか自動的にそうなっちゃうんですよね。でもその時にどういうふうになっちゃうかっていうと、無価値観を言い換えると何かをしないと愛されないっていう感覚なんですよ。何かをしないと愛されない、まあこれなんか何かを代入する方程式みたいなもんで、例えば何かをしないと愛されないってことは何かをすれば愛されるっていう意味でもあるんですよね、うん、交換条件なんですよ。それは例えば頑張って何かいい成績を取れば褒められる、騒がないで静かにおとなしくしてたら褒められるとか、そういうことなんですよね。だから結局自分の存在ってものをそのまま泣いてようが笑ってようが騒いでようがいろんな表情を見せても自分に対するそのもうそんなこと言うな、そんなに騒ぐんだったら出てきなさいとかお外に出しちゃうわよとかって言われないとか、あとお母さんお母さんこれ話聞いてわわわわうるさいから黙っててちょうだいとか言われないで、ちゃんと 自分のものことを見ていつも見ててもらえるなっていう安心感が気づかれていくと、何かをしないと自分は受け入れられない、愛つまり愛されないっていうことの刷り込みが起きないから、そのまんまなんか天真爛漫に過ごせるんですよね。だけどやっぱり人間ってどうしても親にやっぱり、はあ、いい子だね、よく頑張ったねとかってなんか褒められるとすごい気持ちよくなるし、自分が受け止められてるっていうことがあるから、やっぱりそのために次にお母さんの例えば役に立とうとか、いい子にしようとか、ちゃんとしようとか、いわゆるそのちゃんとの中にはすごいいろんな項目含まれてるんですけど、それをね、なんかこう回路がやっぱり気づかれてきちゃうんですよね、うん、それがまあ私がよく無価値と無限の価値っていう2極があった時に、無価値の側から発生してくる無価値感につながってるんですけど、その無価値感というのは普段あんまり感じることができなくって、その無価値感っていうものをがっつり感じないように、まあ防衛規制みたいなのがね、リンゴさん働いてしまうんですよねその代わりにどういう感が発生してくるかっていうと、不安感とか、まあ焦燥感、なんかいつも頑張ってないとダメとか、あとは不足感が発生してきたりとか、そういう他の感覚、まあ自分ってダメだよなっていう思いは、自分ってもうちょっとこういうふうに努力しないと価値が上がっていかないみたいな感とかに転換されてしまう。だから今の自分って何にもしてないでねえキマちゃん、普通にただこういうふうにいるだけって、もう何かをしなければ愛されないっていう無価値観の内包があると、ただいるだけの俺に対してなんか好きだとか言ってくれなんて、そんなのおかしいっていうふうに否定感がぐわーって強烈に出てきちゃうのって、まあ当然の脳から発生する動きなんですよね。
多分余計刺激しちゃってたんでしょうね、平穏だったのに、まさか
っていう。結局何かをすごいしないと親が認めてくれたり愛してくれたりしないっていう訓練付けをされちゃったんですよね、もう訓練付けってすごい自動的なんですよ。こうカンカーンって鳴らして呼ぶと、もう餌が入ってるで、犬がカンカーンって音聞いただけで餌のところ、はい餌だ餌だって喜んでくるみたいな、音聞いただけで、はい今日餌入ってませんよなんていたずらしたことないですか？私あるんですけどいつもカンカーンって言うと、あ餌だ餌だって喜ぶ、自然に気づかれちゃう回路みたいなもんなんですけど、私たちって自動的にそれがもう体験の中から気づかれちゃうので、それを別に学んだとか思ってないんですよね。学んだとかも思ってないし、まあある意味それはもう自動的な洗脳になっていて、洗脳っていうのは多分自分で洗脳されたって気づいてないから洗脳って言えちゃうわけなんだけどだから疑う、洗脳って今ちょっと、まあ、ハードな言葉使っちゃいましたけど、まあ何が言いたいかっていうと、疑いようもないってことですよ。自分が洗脳されたみたいな意識があったら、それは明らかに洗脳じゃないわけで、疑いようもないってことですよ。だからキマちゃんはただ自分がこうしているだけのに好きだなって言われることはおかしいわけですよ。
みたいな。
あ、キマちゃんほら保険金殺人かってうっすら思ったっていうのは本当の話ですか？
いやいや、まあ、
まあ、それジョークね。
その一般的なほらさ、何背が高いとか、そのなんか収入がいいとか、なんか
才能
が
ね、
そういうのがめ、そういうやつが一つも引っかからない
自分に一個も項目引っかからないのね。何がいいんですかって疑問ね。
で親は金持ちとかもないし、どうするなんて、ね、
そうで大丈夫って最後心配されて
君が大丈夫って
おかしい人みたいな感覚、
まあ、おかしいですけどね、
うん、じゃあ感覚で、うん、でも私は そこじゃない、うん、そんなのはどうでもいいみたいなところだったから、うん、そこでもすっごいズレがあって、うん、説明っていうかそのぶつかり合いながら話してだいぶ話したよね。
そりゃものすごい違うからね、話全然通じないです
よね、うん、言語は一応一緒なのにやっぱりこう、うん、 さっきの話じゃないですけど、うん、自分が当たり前すぎちゃって、うん、自分の価値が、
う
ん、
それそうですよね、う
ん、疑ったこともないところにポンって行ったから、
うん、でもキマちゃんも自分の感覚を疑いようもなかったから、あの疑いようもない感覚とかなりずれてるものに対してそれはおかしい怪しいを思っちゃいます
ね。目的がわからない、うん、
辻褄が合わんっていつも言われて、整合性が取れないとかなんか難しい話してくるんで、うん、私はいや整合性とか何も関係ないよ、うん、
で、キマちゃんは今は分かりますよね。
あの分かります、
はい、というわけで2人はね、あの仲良く今過ごすに至ってるわけですけど、だから通常はあのほらすごいね大きな力が働いてるって思ったんですよね。それって人ってやっぱりそこまで拒絶されたら、あもし同じようなあの無価値側から発生する感を持ってたりすると、あやっぱり私って可愛くないからこんだけあの言われても仕方ないよなとか、もしねあのそういうふうに最初から自分のことを卑下するみたいな思いが発生してたとしたら、こんな風に言われて私やっぱり可愛くないからそういう風に嫌われるんだとか、そういう風に思っちゃったりもする、パートナーっていうか男女間もあるわけですよね。だから人ってやっぱり自分の思いの通りに現実が見えちゃってるっていうことになっちゃうんですよ。もうそういう変な、ね、自分に対する否定的な思いを持ってなかったから、ストレートにこうねあの彼にね言って、もう嫌われようが何しようが今回に関しては自分の気持ちに従おうみたいな感じでいけたってことは、すごい自分の気持ちに正直になれてたっていうことが大きいと思うんですよ、うん、だから恐怖っていうものは単に見捨てられる恐怖から来てるから、もう見捨てられる恐怖みたいなものを抜きにして、もうとにかく自分の気持ちがこうなんだからこうだっていう風にいくって、すごい素直な本当に自分の思いを表現してったっていうことなわけじゃないですか。それがなんかこんなに本気で来るんだったらっていうこんなに本気で言ってくるんだったら、だんだんだんだん自分のねあの考えの、いやおかしい、辻褄が合わないから、あれって俺の方がなんか思い違いしてたのかなっていう風な雰囲気にね、だんだん変化していってしまうみたいな動きですよね。なんかそれでだから男女間っていうのは素直になり、自分の心に素直になりさえすればお互いにですけどね、自分で自分の気持ちに正直に、でも正直さが要するに分かんないんですよ。だって洗脳が働いてるみたいな感じだから、自分って何にも持ってないダメだみたいなことが真実みたいに強固に発生してるから、自分の本当の気持ちって何だろうっていうところが多分人々がどうしても探求を繰り返してしまう一つの原因にもなってるんですよね。ところがやっぱり現実って鏡だなみたいな話だから、片方が素直な気持ちをこう投影してくると、やっぱり素直な方向性に働かざるを得なくなってきちゃうんですよね。自分の中で全然そのなんか勘違いというか、ただ自分があるだけで本当はいるだけなんだけど、自分はこうでああでダメでこうでああでっていう風に、まあ親との関係から来る擦り込みみたいな洗脳みたいなものを強固に持ってたんだけども、素直さをぶつけられちゃうと自分のそういうところがねやっぱり発動してしまうというか、お互いにちょっとずつちょっとずつ移すっていう方向性にいっちゃうんですよね。だからうまくいくイコール本当は素直ってことなんだけど、素直になるってことが一番難しいわけですよね。でも素直になるっていうことの意味って、無価値から来る無価値感みたいなものがふっとその点灯がピャッて消えちゃって、反対側が点灯し始めた時なんですよね。まあそのまあことに関して私は日々コンテンツをね、そういうわけだから根源的な問題だから、表面的なことをどうこうこうこうしようっていうことよりも根源的な部分に関してあの だからそれはパートナーシップとか人間関係だ、パートナーだけじゃない人間関係も親子間も兄弟間も全てそうだし、まあ、お金とか健康とかも全部そこの根源的な、まあ、私よくね今日ちょっとここでね、まあ、皆さんにはちょっと見えないかもしれない図を描きたいんですけどね、二極性のこの根っこみたいなのがあってね、無価値の根っこその反対はさっき話しましたけど無限の価値みたいな根っこというか、まあ栄養分みたいなのが入っているものがあってね、こっからわーってこういろんなものが発生してきて、わーっとこうまあいろんな枝葉の話があるわけですね、葉っぱが出来事として。
うん、
でこうやってまた、まあ、2つ2種類人間はこう育てるものを持ってるんですけども、もうこっちが活発化してる時はこっちはお休み中でこっちがお休みしてる時はこっちがっていう感じなんですよね。だって同時には感じることって人間でできないんですよね。自分はすごくすごいって思ってる瞬間はすごくない、もう同時にもうその瞬間同時には感じれないんです、うん、まあすごいって思う時もあるしすごくないって思う時もあるしみたいな、こう点灯が変わるみたいなことはあるんですけどね。だからこっから発生してきた栄養分みたいなもので構築された考え、構築されたというか発生させられた考えみたいなものに基づいていくと、やはりパートナーシップに関してもそれが前提となった現実を自分が発生させてしまった、これが転倒して、まあ、ただいるだけでいいんだなっていう感覚でいるところから発生してきた出来事っていうのはどちらかというとハッピーハッピーみたいな出来事になってしまうわけですよね。どっちの栄養分を吸った出来事かっていうだけの違いですよね。うん、